はい、こんばんは。コキアで、ザ・パワー・オブ・スマイルでした。んで、スタート。とりあえず、レス読み、本スレの方空いてたんで、来ました、普通に。518番さんで、こんばんはと、バンマッス。で、519番さんで、おっさんって書いてあるけど、だから、おっさんじゃねえって、これ毎回言うの、これもうさ、俺多分、相当言ってるよね、これね、俺ね。一番お約束に答えてる回数で言えば、ポンちゃんの次ぐらいの方が多いかもしれない。で、520番さんで、誰も来ないからアクロバティック 0.75 の録音聞こうとしていた俺が来ましたよ、おじさんこんばんはと。点がねえよ、一つも。点が一つもないから言い切った。よし。アクロバティック 0.75 はあれはうん、聞いてるだけだとあれだから、開いてね、聞く際は、そのページを開いて追ってきながらだとまだいいかもしれません。っていうか、録音聞いてくださるっていうのはありがたいことで。で、おじさんじゃないですと。で、521番さんで、イサムさんこんばんはと、パーンって殴られてますけど、あ、なるほどね、はい。最近ずいぶんキャラクターが、なんつうのかな。うん。しっかり定着してきて、羨ましい限りですね、これは。で、524番さんで、これはひどいと。ね、で、522番さんもこんばんはで、晩はです。なんつうのかな。一言でも喋ったらもうな、パーンって叩かれるんだ、もうかわいそうだね。でもね、本人は嬉しいっていう、で、525番さんも、同じようにね、パーンって言ってますけど、っていうか何、喋らせちゃいけないの、喋ったらアウトなんかな、よくわかんないけど、こうっつったらバーンっていうね、ね、なんで殴っつったらまた殴るみたいな、そう止まらないみたいな。よし、今日も京都で、一人潰しできました。そう、一日一人潰すだけでも一週間で7人潰せるわけですから、毎日来んのかって話ですけど、99人の最終電車、作は井上夢と夢人ですけど、銀座線舞台で、99人、人物がいて、それぞれ別々のお話、まあ近いお話も当然ありますけども、掛け合いとかあるんでね、だけどもとりあえず別々のお話ということで99人で、自分は今62人終了、63人目に、今日ね、やろうかなということです。はい、よし。うん。あ、触っちゃった。うん。さてと、今日もね、ささっと終わらして、あ、いけね、間違えた。やっちゃったや、しまった。俺もうダメだわ。526番さんで、拡張先生こんばんは、パーンって殴ってますけど、もう、なんつうのかな、喋ってなくてもとりあえず、なんつうのかな、サンドバッグですかね、もう。しかも俺、拡張先生でもないしね。おっさんでもないですけど、拡張先生っていう言い方もなんだと、とりあえずこんばんはなんですけども。ね、言っといてね。言っといてゲルマン殴ると。もうストレス発散にしかなってないもん、ただのもう。何も言ってねえのにね。で、今度パーンって叩いてる星マークのハートマークにしたらとかね、そういったのがあるとね、随分なんか愛情のあるね、ビンタかもしれないですよ。で、527番さんで、8090だよねと、いけねえ、間違えた、俺ポート間違えた。さっき8080でやろうと思ったら全然繋がなくて、で、8090にしたらすぐ繋がったんですよ。そう、だからよく考えたらポートちげえわ、8090だ。またやっちゃった、昨日もなんか、昨日ポート変えて、自分でポート変えたっていうのは分かってて、8050ですみたいな言ったら、8090だよねみたいな、どっちだっけ、どっちがどっちか忘れたけど、そういうことがあって、間違えたっていうのがあって、恥ずかしいってやってましたけど、今日も間違えたな。っていうか、8080でもすぐ繋がるようにしてくださいよ、というふうに、思いますけど。じゃあ、今日はですね、昨日、おばあちゃん、メラヒロコっていうおばあちゃんの話をしましたけど、それの、もう片方のおじいちゃんの方をやろうかなと、今日はね、ちょっと気になったんで。だから、おじいちゃんの方を読んで今日は去りたいな、というふうに思います。よいしょ。 残りが36人か。でもこの数字合ってるかどうか分かんないんで、ちょっと分かりませんけどね。まあとりあえず、行きたいというふうに思います。じゃあ、小説を読む。で、その人はね、24時8分の銀座駅で24時8分銀座まで行ってですね、銀座駅、はいはい、違うこいつじゃない、こいつか、こいつだ、内海義明っていうおじいちゃん、昨日は、メラヒロコメラさんでしたけども、内海義明の方を読みたいかなというふうに思っちょります、はい、じゃあ、早速ね、もう消化作業ですから、もうあのパパパッとまた30分ぐらいで終わるんじゃないかな、30分40分ぐらいかなで終わると思うんですけど、まあその辺で、まあ読んでですね今日もまた、終わりにしたいというふうに思います。では、いきます。24時8分銀座駅、内海義明。歩き疲れて内海義明はそこへ立ち止まった。メラヒロコはさらに前へ行こうとしている。やはり若いなと内海は思った。え、ヒロコさん、声をかけるとヒロコは歩みを止め、静かにこちらへ振り向いた。ようやくほっとした。そんな冗談をおっしゃっていたら、ただでも短い残りの命がもっと短くなってしまいますよ。言ったヒロコに内海はそうかとうなずいた。冗談か、まあ冗談にしかなるまいな。誰が聞いても笑い話だ。短いからこそ後を楽しく生きたいと思うのですよ。言うと言葉が遠いと感じたのか、ヒロコは内海の方へ一歩踏み出した。内海も彼女に一歩寄る。これで普通に話ができる。私は82ですよ。ヒロコはどことなく笑いを残したままの顔で言った。僕は89です。途端にヒロコが吹き出した。ずいぶんこの人の笑顔に助けられた。長い間忘れていたものをこの人は私に思い出させてくれたのだ。今までのようにお友達ではいけないんですか？内海は真面目な顔を作った。けじめというのが大切でしょう。友達ではあんたの手を握ることもできない。まあ、とひろこが目を見開いた。私の手を握ってくださるの？まるで女学生のような笑顔じゃないか。結婚してくださればね。言うとひろこは内海を睨む。若い人は友達だって手ぐらい握りますよ。内海は小さく首を振った。それはツルツルの手だからです。シワだらけの手を握り合うにはけじめというのが必要になる。面倒なことですね。そう言ってひろこはまた笑い声を上げた。その彼女の笑顔に引きずられて内海も笑った。笑いながら思った。やれやれ、本当に面倒なことだ。で、次の時刻、24時9分銀座駅で内海義明。一番面倒なのは無論この自分の気持ちだった。ひろこは冗談と言ったが、それが本当に冗談であるならこんな面倒は何もないのだ。米寿を超えてこのような子供じみた言葉を使うようなことになるとは数ヶ月前までは思ってもいなかった。どうかしていると自ら思う。しかしこの一月ほど内海の気持ちは寝ても覚めてもひろこのことばかりだった。こんな気持ちを味わうのは一体何十年ぶりなのだろう。 遥かに昔のことだ。妻に先立たれ、子供も一人亡くした。自分で作り上げた会社は今は他人のものになっている。幾度も死ぬことを考えた。それを実行に移そうとしたことも一度や二度ではない。その自分が今はもっと長生きをしたいと心から思っている。無論今すぐに返事が欲しいとは申しませんよ。言って内海は鼻を吸った。鼻を吸っただ、うん、続き。はいはい、ひろこが笑いながら言った。その言葉が内海には菩薩の声のように聞こえた。やはりこの人もと内海は思った。この人も私のことを必要としてくれている。誰かに必要とされること、その気持ち自体が内海にとっては久しぶりだった。誰も自分を必要とはしていない。もう自分は厄介者に過ぎない。一月前まで内海はそんな気持ちに苛まれて生きていた。生きていることがそもそも間違いなのだとそう思って暮らしていた。それがこのメラヒロコの出現で何もかも変わった。笑われるでしょうが、僕は学生時代のようにドキドキしているんですよ。つい内海は言葉に出していった。そんな言葉を言った自分が恥ずかしく、しかし嬉しかった。ひろこは優しく菩薩のように微笑んで内海を見つめ返した。そう、ひろこは内海に笑うことを思い出させてくれたのだ。彼女の笑いに出会うまで内海は自分が笑いを忘れていたことさえ気がついていなかった。笑うということがこんなにも素晴らしいものだということを内海はすっかり忘れてしまっていた。それをこのひろこが思い出させてくれたのだ。若い頃はお美しかったでしょうね。内海はひろこを見つめながら言った。言ってしまってから慌てて注釈を付け加えた。いや、もちろん今もお美しいが。いかにもおかしくて仕方がないというようにひろこが笑った。こんなおばあさんを捕まえて何をおっしゃるかと思えば。内海は首を振る。いえいえ、本当の感想です。あんたはいつも輝いている。嫌ですよ。はにかむようにしてひろこは内海をにらみつけた。なぜこの人はと内海は思う。なぜこのようにいつまでも美しさを失わずにいられるのだろう。額や頬に刻まれたシワまでがこの人にとっては美しさを引き立たせるためのものになってしまっている。ほんの少しうつむき加減にひろこはホームの床を見つめていた。その表情に内海は見とれてしまう。楽しんでいるのだと内海は思った。この人は生きることの楽しみを知っているのだ。では自分にとっての楽しみとは何だろう。そう考えてふと思い出した。おとついひ孫から贈り物をもらったんですよ。言うとひろこが目を上げてきた。はい、これテンポがゆっくりね、いい感じなのこれで。本すらレス読み528番さんで、学長先生こんばんは、パンハワワーって書いてあるんだけど、もう何これ、音符いっぱい書いてあるんだけど、こうするとかまちゃんっぽい。これ叩いてる方も喜んでないとおかしいんじゃないのこれ。なんとなくなんかすごい楽しんで殴ってそうじゃん、音符つけて。で、529番さん、ひろこがひよこに見えてしまった俺は下郎実のおめでとう。まあ、似てるしね。まあ、似て、ろか。 似てるね。肩と扉よりかはマシかも。で、530番さん、ひよこ、若い人は友達だって毛ぐらい握りますよ。どれだけもっさり生えてるんだっていうね、握り合うぐらい毛が生えてるってことはですね、もう、なんつうのかな、もうやばいですよ。うん、なんつうのかな、スイッチ、うん、わかんないけど、で、次行こう。もうよくわかんないわ。なんとなくへーへーへーっていう押すボタンが手の甲から生えてるぐらいの、そのなんつうのかな、毛の量をちょっと想像しましたけど、でね、今日ちょっとね、やっぱり喉調子悪いからやんない方がよかったかもしれない。今日はね、なんか雨降ってても、で、いや、24時10分、銀座駅、内海義昭。画用紙に絵を描いてくれました。言うと、ひろこは目を輝かせた。まあ、似顔絵。内海は吹き出しそうになるのをこらえながら首を振った。それがですね。それだけ言って、こらえきれずに笑い出した。あの時のことを思い出すと、楽しくて仕方がない。嬉しそうだこと、そんなに素敵な絵だったんですか？はいはいと、内海は笑いながらうなずいた。お墓の絵だったんですよ。ええ。ひろこは目を丸くして内海を見返した。クスクスと笑いながら内海は小さく首を振った。おじいちゃんが死んだら入るお墓だって言ってね。まあ、母親が慌てて、そんなもの失礼じゃないかとか、ごめんなさいとか叱ろうとしたけれども、僕にはそのひ孫の贈り物が本当に嬉しかった。ふふふとひろこが笑顔を作った。小学校に上がられたひ孫さん。そうです、ピッカピカの一年生。上手な絵なんですよ、これが。大きくて立派な墓なんです。総理大臣にだって負けないような本当に立派な墓を描いてくれましたよ。ええとひろこがうなずいた。それは素敵な贈り物をいただいたじゃないですか。そうでしょ、これ以上の贈り物はありません。できることならその墓にひろこも一緒に入ってほしいと言おうと思ったが、さすがに気がとがめて口には出さずにいた。あの時母親はその絵を取り上げようとしたが、内海は渡さずに部屋へ持って帰った。母親は、おじいちゃんそんな嫌味なことしないでくださいと泣きそうになって言う。嫌味じゃない、本当に嬉しいんだよ。大事に大事にするから取り上げないでくれ。そう言っても、あの母親は困った表情のまま内海を睨みつけていた。ああ、それで、と気がついたようにひろこが言った。それで、今日デパートで額を熱心に見ておられたのね。えへへと内海は照れて頭をかいた。そうです。部屋の壁に画鋲で留めてあるんですが、埃りにしてしまってはもったいないですからね。私はまた、内海さんが絵でもお始めになるのかと思った。いえいえ、と内海は首を振った。絵なんぞ描けませんよ。才能も素養も何もない。そんなこと関係ないじゃありませんか、と、ひろこは菩薩のような微笑みを顔中に広げて言う。なさればいいのに。いや、やはり何がしかの才能は必要でしょう。二科展に出されるわけじゃないし、上手下手なんてどっちでもいいことじゃないかしら。今子さんの絵をお手本にして練習なさったらきっと楽しいと思いますけどね。おお。内海は驚いてひろこを眺め返した。もしかすればその通りかもしれないとふと思った。 89歳にもなって持ったこともない絵筆を手にするなど恥ずかしいと思い、才能だ素養だと言い訳をしたが、そうかえってこの年になればそんな恥などなんということもない。それよりも自分の描いた下手な絵をこのひろこに見てもらえるなら。デパートの額の売り場の横にとっても素敵なすずり箱が並んでいたの。ご覧になった？ひろこが言って宇宙海は果てと頭を巡らせた。すずり箱、立派な蒔絵の綺麗なすずり箱があったんですよ。船のなんだっけへさきと波と、カラスじゃないんだよね、これ。ちょっと待って、調べる。ていうか頭が回らなくなってきたよ、早くも。ていうかあんまりね、起きてねえところ。カモメだ、うん、ね。で、いきまーす。次、こっから行くか。言います。ひろこが言って宇宙海は果てと頭を巡らせた。すずり箱、立派な蒔絵の綺麗なすずり箱があったんですよ。船のへさきと波と、あれちょっと待って、やっべ、カモメの図柄でとても上品で見とれてしまったわ。俺重症だわ、すぐ忘れてるわ。へえ、本当にいい顔をしていると宇宙海はまたひろこを眺めた。やばい、今さっき見たやつを今一瞬忘れた。重症、はいはい、脳年齢がね、俺も89歳かもしれません。なんだろうこれ、よくわかんねえ。本数でレッスン531番さんでパーンってね、ヒヨが来たのやつもパーンって叩いてるんですか、これは。羽が生えてるよ、なんか、うん、あのヒヨコじゃないけどね、もう完全にね、鳥ゲルマンってやつですか。なんかみんないろいろ、あの絵心があるもんだからいろいろ描いてましたけどね。そう、なんかみんななんか乗っけてて、ずいぶん人気者だなと思って、うん、来たよエースが、って新しいエースが来たよと思って、で続き24時11分銀座駅宇宙海吉明。いかんなぁと宇宙海は広子を眺めながら思った。そんなすずり箱があったことなどまるで気がつかなかった。額の方ばっかり気持ちがいっていて、ひろこの興味の先を見落としてしまった。そんなことじゃいかん、すずり箱か。今度一人でもう一度デパートに行こう。船のへさきと波とカモメの図柄、蒔絵のすずり箱、ずっと覚えていられるだろうかと、それが不安だった。服の上からポケットを探ってみたが、あいにく書くものを何も持っていない。覚え書きをしたくてもこれでは何もならない。手帳の一つぐらいはいつでも持って歩くべきだ。へさきと波とカモメ、物覚えが悪くなった。ボケているつもりはもちろんないが、ちょっとしたことをすぐに忘れてしまう。買い物に出ると必ず一つか二つ買い忘れをする。孫やひ孫の話に加わろうとするが、テレビの出演者の名前が覚えられない。名前を聞いてもそれが誰だかわからない。穂先と波とカモメ、孫の家に遊びに行って家の前で挨拶をされたが、その相手が誰だったのかまるで思い出せなかった。えらい恥をかいた。後で孫の嫁に教えてもらってようやく思い出せた。あれはさて誰だっただろう、また忘れてしまった。どうしようもない。宇宙海は一人で苦笑いをした。もっと恥ずかしかったのは迷子になってしまったことだ。あの時は顔から火が出るほど恥ずかしかった。優しいご婦人が公園の前まで連れて行ってくれたが、あのご婦人はお宅までお送りしますよとなかなか解放してくれなかった。 徘徊老人だと思われてしまったのだ。公園まで来ればあと道はわかる。いくらなんでも毎日のように通っている道は忘れない。通っているか。通気。いや、あんなことはこりごりだ。お先と波とカモメ。脇に若い女性の声がして、宇宙海はそちらへ目をやった。二人の娘が何か口々に言い合いをしているようだった。決まってんなら最初からラーメン食うって言いなよ。一人が乱暴な口調で言い、嫌い？ラーメン。もう一人がやはり乱暴な口調で言い返した。小さく息を吐き出しながら体を元へ戻した。最近の子供たちは言葉だけ聞いていると男女の判別もつかない。言葉だけじゃない。髪型も服装もみんなそうだ。男は女のような風体をして、女は男のような風体をしている。おそらく考え方まで同じなのだろう。まあ文句を言えた筋合いのものではないが。穂先と、はて、と内海は首をかしげた。穂先と、何だっただろう。すずり箱の絵柄なのだから、穂先と、いや、忘れちゃいかん。絵柄を想像してみればいいのだ。穂先が描かれているなら、田園だろう。稲刈りの絵なのか。ふうむ、何だっただろう。穂先と、かまと、何この漢字。また調べるのか。くわか。くわじゃねえ。これなんだこれ。これなんて読むんですか。くわでよかった。合ってた。続き。ていうか、ちょっともう一回読み直し。穂先と、かまと、くわ。つい口に出た。はい。ひろこが内海の方へ向きなって聞き返した。向き直って聞き返した。いやいや。慌てて内海は照れ笑いをしながら首を振った。ごめんなさい。聞こえなかったわ。まさか聞いたばかりの絵柄を忘れてしまったとも言えず、内海はもう一度首を振った。一人ごとです。どうもこの頃一人ごとが多くなって困ります。言い訳になった。私も部屋にいるといつの間にか独り言を言っているのに気づく時がある。やっぱり。ええ。優しい笑みを浮かべながらうなずくひろこを内海は複雑な気持ちで眺め返した。そうか、この時昨日ひろこの方をやりましたけど、その時何言ってるのかっていうのは本当に聞こえなかったんですよね。ひろこはね、この時内海の方はすずり箱の絵柄について分かんなくなっちゃってたんだ。で、もう分かんねえわ。本数レッスン532番さんでショーって書いてあるんだけど、意味が分かんねえわ。この辺の殴り合いはよくわかりませんわ。で、533番さんで、カモメ、カモメ、ずっと覚えていられるだろうか。俺すぐ忘れる。うん。ダメだ。もう、漢字が読めないね。で、あと2話。やっぱり、あんまり今日はスピード上げて読んでないけど、30分ぐらいで終わるんだな、これな。うん。24時12分、銀座駅、内海義明。言ってしまってから独り言だって気がついて自分で恥ずかしくなったりするんですよ。そういうひろこに内海は嬉しくなって大きくうなずいた。そうそう、あれは何でしょうな。気がつくと決まりは悪いが、どうせ部屋の中は誰もいないんだし、だからそのままずっとブツブツ言ってたりする。本当にそう。楽しそうにひろこが笑った。 ある意味では傷の舐め合いに似たことではあるが、それも大いに結構。いやはやと内海はやや照れた。照れついでに続ける。多分考え事も自分の耳に言い聞かせてやった方がよくわかるような、ということはボケの始まりでしょうかね。言うとひろこは声を上げて笑い出した。宇宙民さんはボケてはいらっしゃらないじゃありませんか。ひとしきり顔を見つめ合いながら笑う。幸せというのは案外簡単なところにあるものだ。若い頃は幸せを求めて必死に働き続けた。しかし必死になっても必死になっても幸せを感じるときはなかなか得られなかった。そうと宇宙民は自分自身にうなずく。幸せは必死に追い求めるものではないのだ。そこら中に幸せの種がある。若いうちはそれが見えなかった。戦争へ行き、その後の混乱した世の中を懸命に生きながら得てきた。少々行き過ぎてしまったとも思うが、いつも必死だった。そこら中にばらまかれている幸せの種をニコニコしながら見守っていれば、その種が芽吹いてくれるのだ。こんな年になるまで気がつかなかった。それを気づかせてくれたのがひろこなのだ。ひろこと話をしていて不意に気づく。ああ、俺は今とても幸せだ、と。そんなことにびっくりする。この人と話をしているだけのことなのだ。それも、なんて言うことのない、他愛のない世間話のようなもの。独り言を言うか言わないか、そんなどっちでもいい話なのに。不思議だと思う。独り言。めぐってまた考えがそこへ戻ってきた。部屋ではいつも独り言だ。なぜ独り言になるんでしょうな。ついそう言った。うふうふとひろこがまた笑い、宇宙海も笑いながら頭に手をやった。まもなく電車が参ります、スピーカーが言って、驚いて宇宙海は宙を見上げた。一番線と二番線に電車が参ります。黄色い線の内側に下がってお待ちください。一番線は赤坂見附表参道方面渋谷行き、二番線は神田上野方面浅草行きの最終電車です。浅草行きは最終電車です。お乗り間違いのないようご注意ください。一番線と二番線に電車が参ります。あら、とひろこが声を上げる。こっちじゃなかった。浅草駅は向こうですって。え。何を言われたのかがよくわからず、内海はあたりに目をやりながら聞き返した。
向こう。
ほら、こっちは一番線、あっちが二番線。浅草駅は二番線って言ったわ。
おや、そうでしたか。
つまり、立っている位置が、電車の到着する場所ではなかったということか。ひろこに促されるようにして内海はホームを渡り反対側へ歩いた。いささか足元がふらついているが、ひろこに気取られないようにするのが苦労だった。場所を移動して立ち止まってから内海はふうと息をついた。
教えてもらわなかったらこっちの電車に乗って渋谷に着くまでわからなかったかもしれないな。
本当に。ひろこに教えられてと言ったつもりだったのだが、彼女の方は駅員のアナウンスに教えられてというように受け取ったらしい。そうじゃないと弁明しようとも思ったが、それもなんだと言葉を飲み込んだ。若い時にひろこに出会っていたらと内海は思った。もっと若く出会っていたとしたらどうなっていただろうか。無論そんなことを考えても仕方のないことではあるが、そういう想像もまた楽しい。いや、しかし
と宇宙美は思い直した。二人とも若い自分に出会っていたとしたら、このように仲良く話などできなかっただろう。戦後のあのどさくさに紛れて小さな会社を起こし必死になっていた頃の俺には気持ちの余裕などどこにもなかった。今だからひろこともこのように幸せな時間が持てるのだ。
次が最終ですって、間に合ってよかったわ。
ひろこに言われて宇宙美は驚いた。
おや、もうそんな時間でしたか。
終電に間に合うかどうかなどということにまるで気持ちがいってなかった。ぼんやりしていることが多くなった。窓の脇に椅子を寄せて座り、何も起こらぬ外の景色を眺めていて、振り返って部屋が暗くなっていることに気づいたりする。何時間もじっとしていたのだと分かって自分に呆れ返ってしまう。
どうしようもないな。
つい口に出た。ひろこはボケていないと言ってくれたが、時々自分が不安になる。もともと物忘れはする方だが、最近はそれがひどくなってきているような気もするのだ。困ってしまうのは、よい子らしょっと立ち上がって表へ出て、はてどこへ行こうとしていたんだっけとわからなくなってしまった時だ。これがよくある。これが昔のことならよく覚えているのだ。何十年も前のことははっきりと覚えているのに、今したばかりのことを忘れてしまう。しっかりせにゃいかんとは思うが、どうやったらしっかりできるのかがわからない。情けないことだと宇宙海は首を振った。で、本スレレス読みで534番さんで、528に対してコラと、で535番さんにそれに対してハワワって書いてあった音符マークで、カマちゃんに怒られちゃいましたって流れ星なんでしょうかこれはね。ね、ハワワって言わねっつので、あとね、コラっていうね、コラで音符マークつけてくるかなと思ったんだけど、つけてこなかったねそれをね。ていうかすごいね、535番さんの書き込みのタイム23時35分35秒35ってこと、これ素晴らしい、素晴らしすぎる。何かがついてる今日、今日はね多分ラッキーデーだから、あと30分もねえけど、ちょっと頑張った方がいいと思うよ、これはついてるわ。今日は多分ね1年に1度ぐらいのこの相当幸運な日だと思うから、そう、まああともう30分もねえけど、絶対何かねいいことがあると思いますよ、これはめ、この確率はなかなか、これはすごいもん、絶対今日ラッキーで、よかったね今日ラッキーデーで、いいことあったかな、で次で続き、24時13分臨済期宇宙美吉明。それに比べてひろこは達者なものだ。無論自分よりも7つも若いのだから当たり前なのかもしれない。そうかもしれないが、自分が82の時を考えてみると、そんなもんじゃなかったという気持ちにもなる。82の自分、入院したのは80の時だったか、いやそれより前だっただろうか。そんな記憶もあやふやになっている。あの入院は答えた。どうにもならない体にも嫌気がさしたが、精神的にも参ってしまった。いっそ殺してくれと何度も思った。駅の放送が何かを言っている。それがよく聞き取れなかった。今の技術は進んでいるのだから、こんなこもったような音ではなく、もっとくっきりと聞きやすい音にしてくれないものだろうか。俺も思う。内海の気持ちを察したものか、電車が来るわとひろこが教えてくれた。
とするとひろこには今の放送がちゃんと聞こえているのだ。いい耳をしている。いや、単に自分の耳が遠くなってきているだけのことなのか。
こちらでいいんですね。
聞くとひろこはええとうなずいた。
向こうに止まっているのは渋谷行きなんですよ。これから入ってくるのが浅草行き。
ああそうかと思いながら内海はうなずいた。そう、向こうじゃなくてこちらなのだとさっき教えられたばかりじゃないか。これから先が一体どれだけあるのかわからないが、その人生の最後をひろこと過ごしたい。90年近く生きてきてようやく出会えた人だ。せめてその最後はこの人と一緒に過ごしたい。
親父が死なせたようなもんだ。
不意に息子の言葉が耳の中で響いた。
お袋のこと親父は何もしてやってなかったじゃないか。あれだけしてくれたお袋に感謝の気持ち一つなかったじゃないか。
いや、感謝していたと内海は胸の中でつぶやいた。感謝を口に出して言ったことこそなかったが、自分は自分なりに感謝していた。
いつもずっと感謝していたのだ。
そんなことを口に出して言えるものかとあの頃は思っていた。だが口に出すべきだったのだと今はそう思える。できれば妻には死んでほしくなかった。代わりに自分が死ねばよかったのだ。
ありがとうという一言がなぜ自分には言えなかったのだろう。
どうしたの
と突然ひろこに声をかけられた。
大丈夫
言いながらひろこは内海の腕を取ってきた。てんてんてん。ふと顔を上げると目の前に電車が止まり、ドアが口を開けていた。
ああ
ひろこに笑ってみせた。
いや、ちょっと考え事をしていました。
お疲れじゃない？聞かれて首を振った。
いやいや、心配するほどのことじゃないですよ。
笑ってみせたが、ひろこは表情を曇らせながら、
電車に乗って腰を下ろしましょう
と内海の顔を覗き込んだ。内海はひろこにうなずき、電車のドアへ足を運んだ。てんてんてん。目の前に壁のように若い男が立ちはだかっていた。これは失礼と脇へ避けようと思ったとき、内海は激しい痛みを胸に感じた。そして自分がどうなったのか内海には分からなかった。頭と胸と背中に痛みがある。自分がどういう姿勢でいるのかがよく分からない。歩こうと思うのだが、どこへ足を向ければいいのかも安全としなかった。
内海さん
と遠くで呼んでいる声が聞こえる。ひろこの声だと思った。目は開いているはずなのに、ひろこがどこにいるのかがよくわからなかった。もやもやとした光と影が目の前で動いている。困ったことだと内海は思った。頭と胸と背中が痛くてどうにも動きが取れない。息をするのも難儀だった。
聞こえる？内海さん
とまた遠くからひろこが呼んだ。
ああ聞こえています。そう答えたつもりだが声は出ていなかった。
もっと近くに来てほしいと内海は思った。
寒気がする。
体の裏側がやけに冷たく感じる。
注文が来ましたよ社長。
新井の興奮する声がどこかで聞こえた。
300個式を送ってほしいってそう言われたんです。
本当か？
はい、300個。
そう言いながら新井はポロポロと涙を流していた。涙を流しながら笑っていた。
どうしてこんなことを思い出したのかよくわからなかった。もう何十年も前のことだ。会社がようやく軌道に乗る、そのきっかけになった300個の注文だった。寒気がする。なぜこんなに寒いのだろう。
二課程に出されるわけじゃないし、上手下手なんてどっちでもいいことじゃないかしら。ひ孫さんの絵をお手本にして練習なさったらきっと楽しいと思いますけどね。
ひろこが言った。
立派な蒔絵の綺麗なすずり箱があったんですよ。
またひろこが言った。
まあ、あたしの手を握ってくださるの。
もう少し近くに寄ってもらえませんか。
内海はそうひろこに呼びかけた。
もっとそばであんたの声が聞きたいんですよ。
手をひろこの方へ伸ばそうと思ったがうまくいかなかった。
なんだこの手はと腹立たしかった。本当に必要な時にちっとも役に立たない。
足もなんだかうまく動いてくれないようだし、だいたい自分が立っているのか寝ているのかもわからない。
どうしようもないと内海はまた思った。
まあ、あたしの手を握ってくださるの。
ひろこが聞き返した。その言葉に内海は精一杯の笑顔を返した。
最後の一瞬、内海はひろこが自分の胸に飛び込んできてくれたのを感じ取った。
終わり、終わりです。
終わりでやんす。で、相変わらずのこの時は内海の場合は基本的にもう寿命って感じだったんで、それをそのとどめさせたみたいな感じであれだったんですけど、とりあえず飛び込んできたのはですね、その爆発が起きたわけですけども銀座駅で大爆発ですよ。で、24時13分でね、そういうことが起きちゃうわけですね、うん、で、何が起きたかというのは24時13分以降のね、やつをちょっと見てみるとわかるということで、それをまたクリックして、毎回配信だいたい銀座駅で爆発するやつを読んでるから読むんですけど今日も今日とって読みたいと。多分40回ぐらいは読んでるような気がしますけども、まあねっていうことで、読みます。昨夜午前0時14分頃、 A 段地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルにも及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草行き及び渋谷行きの車両が停止していたとみられ、乗客、乗員、駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部ではこれが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各所の情報収集に力を入れている。てなわけでございます、うん、で、なんか思ったよりかかったね。なんか今日は早くとか言ってたけど、普通に1時間ぐらい、トータルでなんつうのかな、スタートからね、あれでトータルそれぐらいかかりそうな感じだね。やっぱり6話のやつだといい感じなのかな、ちょろっとつまむには、うん、で
本スレレス読み536番さんで、かまちゃんに怒られちゃいましたっていうのに対してよくわかんないけどおめでとうと、あれその光栄なことなわけね、その怒られたことはね。で537番さん、電車に乗っていた時、僕の前に座っていたおじいさんが立ち上がる時によっこらショットと言っていました。正面に立っていた僕はこれを食らった気がするんですが大丈夫なんでしょうかと。多分ね、あのお腹に穴開いてるよ多分、すんげえの来てると思うから、あのおじいちゃんからすごいの出てるよ多分、波動がわかんないけど、あどうかな、そうだな、細胞の 1,2 個は死んでるかもしれないよ。そう、うん、そう、それかね、どうだろうな、よっこらショットか、よっこらショットで最後びっくりマークつくぐらいそんな気合い入れたんだ、よっこらショットっていうね、わかんないけど、なんでショットだけカタカナな、てか英語ぐらいね、その発音いいのが言ってたらちょっと危なかったかもしれない。カタカナ程度で済んでるんだから、多分細胞の 1,2 個が死んでるぐらいでしょ多分ね。それかね、何かどっかね、毛が一本だけボーボーなんつうのかな、ものすごいその長くなってるかもしれないね、わかんないけど、うん、そうだからね、どっか体見たらなんでここの毛が一本長いんだろうっていうねぐらい、あのものすごいバランスの悪いやつが伸びてるかもしれない、気をつけた方がいい、うん、よっこらショット食らうとね、うん、で538番さん、言われるまで気がつかなかったんだと。これは何に対して、わかんねえわ。あー、35分、35秒のやつね。うん。で、539番さん、1年に一度の幸運をここで使ってしまうのかと。もったいねえかな。でもな、今日はだってラッキーデーだから、今日だから頑張ればいいわけですよ。今日。もうあと10分もねえわ。あと10分どころか5分ぐらいしかねえのか、もう。残りの5分を、このフル、この満タン溜まってるこの運をね、フルで、頑張って使うぐらいね、いいことが、まあ、よくわかんないよね、つい。540番さん、最近ついているが、ついているにしか聞こえなくて困る。ついて、運があって、今日ついてるわっていうついてるが、悪霊が取り付いているとかのついているっていうことにしか聞こえなくて困るって。重症。なんだ、ちょっとネガティブ思考になってんの。ネガティブ思考でもねえな。最近ついてるわっていうのね、わかるの、守護霊かなんかついてるんですかね。で541番さんで、今日中に実況者デビューしたらいいんじゃないかなと。そうか、何かね、ラッキーデーにその来るとわかんないけどね、だこもしかしたら今日ラッキーデーだから運よくマイクとか全部揃ってんじゃないの、もしかしたらね、え、それでね、やってみるっていうのはどうですか、わかりませんか、はい。で、542番さんで、加齢臭を食うらしい。加齢臭を食うらしい、もうわかりづらい。加齢がカタカナで匂いなんですけど、だからそれはですね、537番さんに対してで、537番さんっていうのがさっきのよっこらショットなんですけども、大丈夫なんでしょうかって聞いてるのに、加齢臭を食うらしいっていう、その返しはよくわかんないんだけど。どういうことだ、わかんねえわ。で、543番さんで、540番さんに対して、お家やったらいいと思うんだと。ザ・ハウスのことね、ザ・ハウスは別に、なんつうのかな、そんなに、なんか用語集にも入ってるぐらい、なんつうの、みんながやってる、まあ、自分もやりましたけどね、一番初めの方ね、配信の。その時も、別に、ってか自分の場合あんまりリアクションなかったから、つまんねえなっていう風な、返しだったような気がしますけどね。なんつうのかな、本当にお化け屋敷感覚ですよね、だから、来るんだろこれ来るんだろっていうのでバーンって来る感じ、うん、だからもうそう、それはまあ、びっくりはしますけど、だから怖いのかなっていうね、なんとなくわかんないけど、そういうのがあるんでちょっとね、うん、
どうなのかなというふうに思いますよ。別にそこまで怖え怖えっていう、怖いのかな、わかんないけど、そうだね、別にやってもいいんじゃないのと。だってトータルでやっても15分ぐらいしかかかんないような短いフラッシュのやつだよ、だって、ね、お家を拒んでる人たちがいるのかもしれないけど、そんなにね、怖いっていうものでもないと思うよ、別に。もっとね、すんげえ怖いのっていうのはそこら中にあると思うよ、それよりかも。あれはびっくりだな、びっくり。突然ダーンって来るからさ、それにビクッとするだけだよ、だって、基本的に。そこまで来ないと思うけどね。で、544番さんで、ゲルマンオーツと。ね、最近もう、絶好調ですから、いろんなところに、でもしっかしいろんなところに書き込むね。で、そうね。で、大体最近ははたかれてるんですかね、バチンバチンと。これはもうお約束的なものになるのかな、もしかしたら。てかもうすでになってるか。すごいね。てなわけで、またね、食べててもあれなんで、今日はでも12時だしね、そろそろね。まあ1時間ぐらい配信して1人潰したってことで、今日は内海義明、昨日ね、メラヒロコの方をやったんで、おじいちゃんの方をちょっと読んでみました。あんまりおじいちゃんのオリジナルのストーリーはあんまり出てきませんでしたね。自分が会社を起こしたっていうのが書いてあったから、それに対してのちょろっと話はあったけど、基本的には昨日読んだのとあまり変わらなかったかな。昨日まあヒロコの方はなんか水墨画の先生の話がありましたけど、そうね、あまりこっちの方も変わらなかったかな。とりあえずこれで、何人だっけ、63人、読んだということで、残り36人、で17話18話のやつが5人いるから、これをいつか潰さないとまずい。早めに潰さないとな。しかも全員女なんだよな、それがちょっとまずいけど、そうだな。あとはもう10話11話12話13話16話は全部潰してるから、最長でももう9話になります、17、18抜かしたら。あとは7話とか6話のやつがわわわっているんで、そうだね、4話のやつも全部潰したし、そうだな、こう見てみるとあともうちょっとだな、本当に頑張ってんな、よしよし、よし、てなわけで、この辺で、自分のまあもう定期配信的なもんになってますからね、明日も来んのかなわかんないけど、この辺で終わりたいと思います。聞いてくださった方、ありがとうございました。お疲れ様でした。また、ファイルバンクの方にアップしたいと思います。結構自分の配信これをアップしてるもんだから、そうね、全部集めるとその29時間配信とかもあるから、それなりの量になってるんじゃないかなと。全部聞くのにはね、相当時間かかるぐらいの量にはなりましたね。つうことで、終わりにします。では、ありがとうございました。ほいじゃあ今日はスパッとやめれたね。今日はね、よかった。よし、では、バイバイ。